店長です。
リックエです。
はい、始まりました。
始まりましたね。あ、オープニングトークしたい。
あ、すごい、こんな言い方、こんな始まり方あるんですね。
してもいいですか？別に本編と関係ないんですけど。
あ、いいですね。オープニングトークってそういうもんだから。
そうね、あ、うん、そしてそういうコーナーあったんだね、うちっていうの急に思い出しましたけど、
ね、オープニングトーク、はい、いや、いいですよ、は
い、いいっすか？
もちろんですよ。はい、
イムリっていう漫画、うん、ちょっと最近
イムリ
読みはイムリ、SF で結構大作で、うんうん、26巻かなまでで完結してるやつなんですけど、
結構ですね、
うん、面白いよって言われてたんですけど、うん、なんか最初のなんか1話2話ぐらいを読んで、うんうん、なんか自分の中でピンとこないなって思ってほったらかしにしてたんですけど、うんうんうん、ちょっと読み進めてったら、うん、これめちゃくちゃ面白いじゃんよっていう風になった作品なので、うん、そうですね、ごめんなさい、ある程度あらすじ話した方がきっといい。まあ、ジャンルをこう
聞いてみたい。
もう2つの惑星があって、その2つの惑星の民族同士の戦争を描いてるんだけど、うん、なんだろうな、超能力使える、なんか、まあ、宿すと超能力が使えるようになる道具っていうのが出てきてですね、
はいはいはい、
でただそれを、どういう風にどのように宿すとそれが使えるようになるかとかもよく分かってないんだが、どうもそれは古代の兵器らしくて、各民族のこう村々を転々として、その伝え聞いた歌とかからそれが分かってくるっていう、ちょっとその、なんだろうな、民族学みたいな、まあフェイクのね、フェイクの民族学みたいな雰囲気もあって、でそのでかつこう結構、超能力バトルなんですけど、うん、そんなに光線飛ばしたりとかそういうんじゃなくて、相手を操る、相手の心を操るとかそういうのが基本になってたりするんですけど、めちゃくちゃ面白いっていうんですか、ああ俺説明下手だな、何ですかね、その、うんうん、最初とっつきにくいんですよ、
確かにね、
本当に用語とかも
なんか結構分かりやすいバトルとかじゃないんですね、
うん、ないんですよ、その何をやってるんだろうっていう、うんうん、なんか多分これアニメ化したら、もしかしたらされてるかもしれないけど、アニメ化したらもっと見やすくなりそうだなって気はするんです。なんかね、描写が多分、紙の止まった絵で描くとちょっと難しいかも最初はっていうのがあって、ただなんかこうだんだん読み進めていくと何を書いてるかが読者の自分が分かってくるっていうのと、
なるほど、
そうそう、あとそのなんだろう、この世界観っていうものにこうだんだん慣れてくると、あ、そういうことね、そういうことねってなってって、あ、そういう謎ねみたいな、
はいはいはいはい、
かなりのめり込んでいく感じで、これちょっと最近読んでる SF、 多分 SF に入れていいと思います、うん、SF の、 漫画作品だとちょっと1位かもしれない、といつまだただまだ10巻ぐらいまでしか読んでないんですけど、
今現在進行形で読んでるってことなんですね。
読んでるんでまだちょっといろいろ言えないところもあるんです。
めちゃめちゃネタバレをしないように話してるなっていう風に、
あ、すいませんそうなんです、そうなんですよ、
リックスネタバレ NG ですからね、
基本的には NG なんで、はい、
いいな、
っていうのがね、
いいな、それ地味深いやつとか、
うんうんうんうん、
読めば読むほどみたいなやつはなんていうか、こういうふうにおすすめされないと本当に読まないだろうから、ありがたいかもしれない。
いやおすすめしても読まねえじゃねえか店長さん、読
むあ、そうだ、いや僕はそういうなんかね、
虐殺機関を読めと言っているだろうがよ、
家にあるから家のなんなら寝室の本棚にあるから、
すべてが F になるを読むって言ったじゃんかよ、
読む、あ、でもそれで言うとね、それで言うとなんか僕、うん、 オープニングトークじゃないけど僕も一個あって、
はいはいはい、
この今撮ってるこの2022年の7月ぐらいのニュースで、
はいはい、
あれかな、スイッチでちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、あのゲームの、ライブアライブがなんか
ライブアライブね
でできるだかなんか配信されるだかなんだかっていう、
は
い、
リメイクが出ましたね。
あ、そうそう、リメイクが、ライブアライブとか、
うん、
あと僕そういうののなんか同じくくりにタクティクスオーガとかも入ってるんですけど、
タクティクスオーガね、うん、
ができないんですよ。
なんでよ、やってよ、やったらラジオとは関係なくめちゃくちゃ喋るのに俺
面白いに決まってんじゃん、ライブアライブなんて。
絶対ライブアライブ知ってるんですか。
いや、もう傑作と名高いっていうことを知ってます。
あー、傑作だと思ってるのか。
両作なんか改作。
あ、そうですね。
あ、いや、タクティクスオーガは傑作なんでしょ
う。うんうんうんうん。
で、なんかライブライブはなんかそういう、すごいみたいな。あれでしたっけ、なんかドラクエと FF の間みたいな。
あ、なんだろうな。ネタバレになるから言えないとこあるんですけど、なんか8つの時代の、主人公の、オムニバス形式の、それぞれ1時間、2時間ぐらいの。
はいはいはいはい。
RPG が基本かな、うん、ちょっと RPG っぽくないやつもあったりはするんですけど、うんうん、で、まあ、それぞれのボスを倒して、うん、行くっていうゲームなんですけど、
うんうん、
まあ、その先にこう結構大きい重大な秘密があって、それが結構、当時の、
うん、
当時のです、その発売、あのリメイクじゃなくて、はいはいはい、そのオリジナルが発明された当時だと、ちょっとその RPG っていうことに対しての、結構すごいことやってのけたなっていう部分が傑作と呼ばれてるゆえんなんですけど、あとそれ以外はそのキャラクター、キャラデザがもう今をときめく漫画家の皆さんのめちゃくちゃすごいっていうのも結構話題にはなってたんですけど。
面白
そう。てくれ、ぜひやってくれ。
ライブライブなんかリミックス、リメイクなんですよね、配信される。
そうです、そうです。
リメイクの方がいい、うん、原作の方がいいの。
俺ね、リメイクまだ手出してないんですよ。
ああ、そうなんですね。
てかちょうどまだ1週間経ってないかな、発売されて。
そうですよね、本当に、
うん、
めっちゃ話題になってるなって思って。
うんうんうんうん。
いやー、だから本当ちょっと緊張しちゃう。でもやった方、さすがにやった方がいいんだろうな、クロノトリガーとかも。
あー、クロノトリガーもやった方がいいですね。
クロノトリガー、サガフロンティア、タクティクスオーガーで、まあちょっと違うんでしょうけど、うん、ライブアライブとか、
うんうんうん、
あの辺のそのスーファミですよね、もともとって。
これそうですね、スーファミですね。
スーファミの RPG のもう名だたるタイトルたちを、
うん
うん、やった方がいいよね。
やってくれ。天地創造もやってくれ。ルドラの秘宝もやってくれ。
はいはいはいはい。そうよね。
うん。
あれ、天外魔境ってなんだっけ。
天外魔境は PC エンジン。
PC エンジン。
俺はちょっとやってないんですけど。
はいはい
はい。
いや、だからそうなんですよ。そういう RPG から逃げちゃダメなんですよね。名作 RPG の圧。うん、
圧って何を感じてるんですか。絶対面白いっていうのをやりたくないんでしたっけ、店長さん。
いや、なんか緊張しちゃうんですよね。映画とかももう面白いって言われまくってるやつを見れないんですよね、
うんうんうん、面白くなかったらどうしようってことですか、それ。
いや、わかんない。
なんかちょっと思うのは、
うん、
もし自分がこれ面白くないって感じちゃった場合に、俺の感性だけめちゃくちゃずれてんじゃねえかって思いたくなくて見ないっていうのはあるんですよ、僕もちょっと。
ああ、なるほど。
うん。
それは、ああ、まあ、なんかないのかな、どうだろう。そういうこともあんのかもしれない。ただなんか。
まあ、でも大体これ、そうは、そういう結論にならないで普通に面白いので、大丈夫ってことが最近分かってきて、ちゃんと見れるようにはなってきたっていう経緯があるかもです。確かに。
なんかどっちかって言うとあれが強いのかもな、その掘り出したいみたいな気持ちの方が、ゲームとか あんまりみんなに知られてないけど、
うんうんうん、
これ面白いんだよみたいなことがあったらいいなっていう淡い期待があって、もうバレまくってるやつって、
はいはい。
なんかそのおこぼれを今からもらうのもちょっと恥ずかしいというか。
まだ誰もいいって言ってないやつを。
とか、そう。アクションだったらまあなんかそう。
うんうんうん、
シアイランドやったらいいよとかね。スーパーマリオワールドやったらいいよ。まあまあ別に全然大丈夫なんですけど、うんうん、RPG ってこう、ちょっと緊張しちゃうというか。
なんで？
なんか結構その、時間もね、結構しっかり割くんで、そうそうそう、
うんうん、
大丈夫かなみたいな。やり終えた後に本当に、ああ、よかったって言い切りたいけど大丈夫かしらみたいな、うん、そうそうそう。そう。まあでもやります。今言ったやつのどれか一個は。まあ、マザーライ
ブ
かな。
どれ？え？マザー？
ま、あ、マザーもやってない。
マザーね。マザー問題はありますよ、ね。
いや、マザーはもう、これも。マザー、今、まあ、マザー2、まあ、2でしょう。多分ね。やるんだったら。
3も結構実は面白いよっていうのを。
らしいですね。なんか。
あ、でも2やっての3ですけど。
2、3。そうそうそう。3がなんか、うん、ゲームボーイアドバンスとかなんで。
そうですね。
そうなんだよな。そう、そうだな。いや、マザーなー、そうよね。ほんと、まあ、ほんとだよ。ほんとだ。いつまでもそのなんかね、パズルゲームとか、なんか、こう、簡単にできるやつとかに流れてちゃダメなのかもな。
そう、いつまでもヨッシーの卵やってちゃいけない。
ダメなんですか、ヨッシーの卵。
いや、いいんだけど。
ぷよぷよテトリス。変な昔あったボンバーマンの落ち物パズルゲームとか
あったな
あれ好きなんですよね。全然ルールわかんない。なんか見ててよく おりゃっていう声と一緒にバンバン爆発する、なんだっけ、親戚の家にあったんですよね。
全然知らないの出てきちゃった
でそういうのをやのなんかタス動画とか見て、はあ、はあ、面白いとか言ってる場合じゃないんですよね。
そうね、せめて自分でやろうよ
っていう、ね、そうそうそう
そうそうそう、
本当ですよね、
うん、
いや何でも体験した方がやっぱりねいいはいいんだけどっていうことで、そう、まあ体験してきましたって話があるんですけどね。
お、ちゃんとオープニングトーク抜け出して本編につなげられるんですね、ありがとうございます
っていうこと言っちゃうっていうのがねあれだけど
今日全部言っちゃってんですね。オープニングトークを話していいですかとか言ってるし、
いやでも大丈夫、そういうところの合意形成するって大事なんで、
やっぱり大事なんで、はい。
で、あ、何をやってきたかっていうと、
うん、
ブラジリアン柔術の体験をしてきました。
ブラジリアン柔術って、
うん、
カポエイラじゃないんですよ、ね、そう、
カポエイラじゃないです。あの囚人が、
うん、
あの踊りとごまかして
で、そうです、足技をね、
そうそうそうっていう、あのカポエイラではない、なんなら足技は多分ない、
ないの、
ないんですよ。まああれなんですよね、その僕、まあ、本職はサラリーマンなので、
うん、
まあ、なんか自分でもなんかねちょこちょこやってたりもしますけど、本職は一応会社員なので、そこの社員さんというか同僚の人がもう10年ぐらいそういうのやってて、
うんうんうん、
もうだいぶその人に教えたりとか、こうみんなにも広めたいという時期らしくて、
ブラジリアン柔術を、
そうそう、みんなでちょっとやろうよっていうので、うんうん、会社のそのチャットのところに急に部屋ができて招集がかかって、
うんうん、
土曜日行ってちょっとやりましょうみたいな感じになってでやってきました。なんか何人かで簡単なその動きとか、ブラジリアン柔術ってかっていうと、そのなんか殴ったり蹴ったりとか投げたりとかがないんですよね、基本は。
あ、投げもないんですね。
ないないないですねもう関節を決める、首を締めるみたいな、
えぐい感じしますね、なんか。
でもすぐあれなんですよ。両方立ってるって状態、多分基本、 ほとんどなくて、どっちかおよび両方がもうなんか寝っ転がってるみたいな状態とか座ってたりとかで、技をどんどん掛け合って決めに行くみたいな、
うんうんうん、あ、関節を決めに
行くってことですか。そうそうそう、関節とか、そうそう、本当に首を締め上げて落とす。
え、待って待って、スポーツやってきたんですか。格闘術習ってきたんですか今日。
まあ、その体験なんでね、本当に。
うん。
簡単な、まあ、2時間もやらないぐらいですよ。簡単な動き、うん、基本的な動きと、ちょっと、いくつか技のかけ方を教えてもらって、あとは、スパーリングというか、スパーリング形式のちょっとゲームみたいな。
うんうんうん、
をやったぐらいですけど、なんかめちゃめちゃ筋肉痛になりました。
まあそうでしょうけど、
全くその普段生きててとかジムにね、うん、ちょっと前まで行ってたんで、そのそれではならない部分が筋肉痛になるというか、具体的には首、お腹もその腹筋じゃなくて腹筋の変な上みたいなところ
を、ははは、
であと足も太ももとすねのあたりの筋肉とか、なんか変なところばっかり筋肉痛になって、そこがまだ土曜日にやって、今これ撮ってるの火曜日の夜ですけど、
うんうんうん、
3日経ってもまだ筋肉痛残ってます。
ああ、ブラジリアン筋肉痛ってことですよね。
そう、これがブラジリアン筋肉痛。
筋肉痛
です。そうなんです。ブラキンが。
まあ、ブラジリアン柔術でしか使わないからブラキンなんですよね。
そうなんですよ。うん、確かなんか格闘家の人ってそうだよなって思って。普通の筋トレしてムキムキの人とまた体つき違うじゃないですか。
ああ、言いますね。
うん、ね、多分格闘技でしか使わない筋肉がもう見事に、こんなところ私動いたことないですみたいな感じで見事に炎症になってるっていう。
どうでした、なんかこう技の一つや二つ覚えました。
覚えました覚えました。
あ、すげえ。
その護身術みたいなのも習いましたよ。胸ぐらつかまれた時の対処法とか。
あ、どうするんですか。
なんだっけな、
まさ、これ今あの対面じゃないから、あの対面だったら掴みに行くんですけど。
掴まれた時にこうしてこうしてみたいな。
うんうんうん。
なんだっけな、その、胸ぐら掴まれて、おらーってなった時に、こう、うん、話してくださいって言っても話してくれないんで、近づけるんですよ。うん、むしろ。近づけて、
うん、
ゆとりができるじゃないですか。その手伸びないんで、近づくと。
はいはいはい。
そこの空いてるとこになんかシュシュってやって、うん、俺やってやって、俺やってやって、痛い痛い、タップ、高三、勝者、店長。になるっていう。
ちょっと待って、あのシュシュってやって、おりゃおりゃおりゃってやっての部分、それはボンバーマンのあのルールわかんないゲームでしょ。
いやいや、関節技を決めるボンバーマンも言いますよ。
ボムを使えよ。勝負だ。勝負だ。おりゃ。すごいな、魔人ブーと同じなんだよな声が。
確かに。そうか。ボンバーマンとマジンブーって同じ声優がやって
る。同じ声優やってる可能性あるな。ごめんなさい、ごめんなさい。
本当に。ボンバーマン関節ないし。ほとんどないから、あいつらは。
デフォルメが過ぎるからね。
確かに。なんだっけ。その、思ったよりちゃんとその、これはうまく、まあ、もうラジオで説明するのが非常に難しいんですけど、思ったよりなんかこう、合理的に関節を破壊しに行くんだなって感じがしましたね。
合理的に。
それはこういう風に動かしていったら、それは関節で決まるわっていうような動きがあるんですよ。
うんうんうんうん、
逃げ場がないというか。
うんうんうん、
だから重くそ力を入れて、うりゃーって押して、ボキってなるとかじゃなくて、
うんうんうんうん、
キュッキュッキュッってやっても、関節がこっち側しか動かなくなりますみたいな。でも普段こんな方向には動かないので、破壊されますみたいな。動く方向をこう逃げ道をなくしたりとかいう形でこっちを抑えて、でその代わりそれであの例えばその関節が逆サイドにしか動かない方向で腱が伸びる方向によいしょってしたら痛いですよねみたいな。 ことを延々とやるっていう。
やだな、あの鳥手羽とかカニの足折る時みたいな話してます、もしかして。
そうそう、世界の山ちゃんとかみたいな話をしてます。世界の山ちゃんの箸置きの箸の袋の裏側に書いてるでしょ、
あの、あるんだろうな、
手羽先の食べ方あれの人間版みたいな。
ああ、こっち側に倒すと綺麗に外れますみたいな。
そうそうそう。人体の破壊の仕方みたいな感じのものが載ってる。
ブラジルの山ちゃんは怖いですね。
ブラジルの山ちゃんめっちゃ怖いですよ。手羽先がね、手羽先っていうの怖いな。
手羽先って怖いよね。
やはりこう、冷静にならないようにしてますもんね、手羽先食べるときも。
でもやってるなって気持ちないです、手羽先、あの逆関節にするとき、なんか
ぶっちゃけあるね、
あれがあるから俺、はい、あの手羽先食いに行こうぜって言われたときの自分の精神状態がある程度いいときじゃないと OK って言えないんですよね。あ、
そうかもな、
うん、
本当に深く考えるとちょっとこう怖いですからね。カニとかもそうですもんね。
カニはね、あれですよね、あのカニの身をほじくるときに、あのカニの爪使ってほじくるときが、なんか俺の中では結構、あ、すごい自分のなんか肉体を道具にされて、さらにそれでほじくり出されるんだお前っていう感じとかして、
恐ろしいことするわ。あのカニの身をほじくるためのスティックみたいなやつ、
うん、怖いけどな。鉄の、
そうそうそう、あれやっぱ自分がカニ側だったら本当に怖いだろうな。
あれに罰つけた旗を立てて、何ですかね、あの反逆の印にするぐらいには怖いですよね、カニ側だったら。
ハサミでこう罰作って
。カニのピース
横歩きでデモ行進しますよね。やめろ、
ノーピック、ノーフォーって。
怖いもんだって本当に。だからやっぱり世界の山ちゃんのあの看板の人の顔に罰を書いて、ニワトリがこう、やめろ、何の話だっけ、
え、ごめんなさい、さすがに脱線しすぎたなって思ったんですね今ね、珍しく。あ、
そうですね、
すごいちゃんとしてるんだ、ブラジリアン柔術。
ああ、そうそうそう、だからそうなんですよ、そのまあ本当にゆっくり簡単にこうな技の書き方みたいな、
うんうん、
腕十字とかも教えていただいたんですけど、
うん
うんうん、こう腕もその例えば相手がこう何ていうんですかね、こういう体勢の時に例えば腕を押さえて、それで腕を押さえられただけだったら別に逃げれるんで、足でこう逃げ場を塞いで動けない状態にして、
うんうん
うん、状態でこうもう一方の足で例えばその相手の首にかけて力を加えられるようにして、もう一方で押さえてギュッとその最後に体全体で引っ張ると、そんなに力を入れなくても腕が決まりますよみたいな、そういう順番を教えてもらったんで、
食べ殺しの、
そう、破壊、
破壊の
効率の良い破壊の仕方。
それさ、その誘ってくれた同僚の方って結構もう強いんですか、
はい、なんか強いみたいですよ、一応ブラジリアン柔術も一番上は黒帯らしいんですが、
あ、うんうん、
でもブラジリアン柔術の黒帯ってもうめちゃめちゃ強いらしいんですよ。
え、もう柔道の黒帯よりぐらいの感じ、
それとはわけが違うようで、
うんうん、
もう本当に、強いらしいんですよ。もうなんかその辺は。
まあまあ。
だから黒帯じゃないけど、なんならその黒帯まで行かなくても全然人は教えれるらしいんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。うん、結構そこの段の定義ってそうなんですよね。違うんだって。剣道を僕やってたんですけど、剣道だと人に教えれるのって四段からなんですよね、確かに。
うんうんうんうん、
まあ、それはその遊びで教えるのはいいですけど、先輩が後輩とか、その道場みたいな形とか、ちゃんと月謝みたいなの取ってやっていいとか、うんうん、確か四段からとかなんで、
うんうんうん、
でそれぐらいが多分ブラジリアン柔術っていう初段ぐらいなのかな、初段というか黒帯。 剣道四段、剣道四段ってめちゃめちゃ強いですからね。そうなんですよ。なので結構強いです。強かったです。確かに
それなんで誘ってきたのかなんか怖いですね。なんか俺こんだけ強いんだぜっていうのを覚えておけよっていうことだったんじゃ壊せるんだぞって
その気になれば。
そう
それはね、いやまあそういうニュアンスもゼロじゃないのかもしれないやっぱ分からせる、理解らせる、
やべえ、
力の差を理解らせて、
すげえな、獅子を全部山ちゃんにしてやってもいいんだぜっていう、
怖めちゃくちゃ怖い、逆らえない円滑な業務ができなくなるかもしれない、
心理的安全性がゼロです、
ね、そうそうそうあでもまあまあまあまあまあ冗談はさておき、
うん、
あの面白くあります。確かに面白かったです。すごく頭使うんだなっていう。
あ、パズルっぽいみたいなことですか。
あ、そうそうそう、本当にいわゆるその比較対象になるか分かんないですけど、そのボクシングとかそういう打撃みたいにこうパンチパンチみたいなとか、
うんうん、
あのエクササイズとかボクササイズみたいにこう殴ってすっきりストレス解消みたいなというよりは、こう動いたら相手もこう動くから、
うんうんうん、
じゃあこっちの方に体の体勢を取って逃げれないようにしてみたいなことをずっとやる競技みたいなのでそういう頭の使い方みたいなのはなんか他にはあんまりないんだろうなっていうところと、
うんうんうん、
その強い同僚の方曰く痛くないって、あのちょっとでも痛かったらもうちゃんと降参しないといけないので、
うんうんうん、
そのボカボカ殴られるとやっぱり痛いじゃないですか、
うんうん、
そういうのがないから そんなにストレスがないっていう風に言ってましたね。
あー、なんだろう、将棋でいうところの詰んだら王様取るとこまではやりませんよみたいな。
あ、そうそうそうそうですね。もう本当にそんな感じ。そうとか、どうやら柔術柔道のブラジル版みたいなものなので、うん、日本の柔道で投げられた後から始まるらしいんですよ。でそこから実際にこう仕留める、落とすみたいなところまでをやるのがブラジリアン柔術らしいので、こう投げられてグエーみたいなとか、
うんうんうん、
受け身取ってドーンみたいなのはない
一本から始まるってこと。
そう、そっからそっから。そう、なんならそのかけられようとした時の逃げ方みたいなのをめっちゃ最初習いました。
かけられないように。
そうそうそう、グッと腹筋を使って腰を引いてとか、なんか、
うんうん、
体の使い方みたいなのを最初にめちゃめちゃやらさせてもらって
やらされてね
いや、めっちゃきつかったんですよ本当に。
そうでしょう、ブラジリアン筋肉痛らしいから。
そうなんですよ。あ、なんかリックエさんもやりましょうよ、格闘技。
格闘技のことを本当に分かってないんですよね。
あんまリアルなやつ聞かないですね。バキとか読むでしょ。
そう、バキは読むんですけど、うん、てか格闘漫画は読むんですけど、
うん、
格闘技を、だ、生身の人間って、うん、
はいはいはい、
血が出たり関節が逆に曲がったりしたらやばいじゃないですか、結構。
やばい、やばい、やばい。
それが怖くてあんまり格闘技見てないですね。
いや、本当に。怖いからな。
なんかその、殴り合い勘弁して、結構ボクシングが結構俺一番、ちょっとすいません、好きな方には申し訳ないけど、結構苦手かなって。
あ、まあ、ちゃんと、だいたい切れたりとか、
ね、うんうんうん、
鼻血が出たりとか目の下を出血したりとかありますもんね。
だってめっちゃ顔殴ってるじゃん、あれ痛そうでさって
それ言われちゃうとって感じなんでしょうね、ボクシング好きと。
あ、そうそうそうそう、
人からすると、あ、それを、その内臓を思いっきり殴られて動けなくなったりするじゃないですか。
あ、レバーブローをね。
そうそうそう、いや、痛えだろうなって、
痛えだろうな。なんか漫画とかだと、なんかその脳震盪により本体の強度とは関係なくみたいな説明とかは、
はいはいはい、
おーって思うんだけど、
はいはい、
なんか 意識を刈り取ったその刹那とかは盛り上げ方とかもすごい好きなんだけど、こう、なんかそういうエンターテインメント、その文学的なエンターテインメントがその実際の試合にはこう、なんか多分本、なんかそう、自分でやんなきゃいけないんですよ、そのパートって多分。
確かに。いや、そうなんですよ。あの、漫画とかだったら、ほら、あれあるじゃないですか。バトル漫画で、
うん、
あばらが2、3本やられただけだみたいな。
そうそうそう。
ね、読んでる最中だと、ああ、なんだ、あばらが2、3本やられただけなら、まあ、こいつは多分まだ戦えるんだろうなって思うんですけど、うんうん、現実であばらが2、3本折れたら、結構、通院とか、なんかそのね、どんな感じで治療費とか、やっぱなんかこう、寝る時とかも気使わないといけないだろうし、
あ、こっちが痛えなってあるんだろうな、とかね。
満員電車とか乗んの大変なんだろうなとか、
うんうんうん、
押されたりして嫌だろうなとか、大体そういうのって、なんか、特に学生の時とかだったら、なんか骨折れたとか言ったら、触ってくるやついるじゃないですか。それ嫌だなうえぇみたいな感じのやつね。うえぇじゃないよ。
格闘家に対してうえぇってやってくるの格闘家だけでしょ、ね、
確かにね。そこね、
すげえやだな。多分先輩の格闘家ですよね、それマジで。
いや本当そうですよ。
うわー、嫌すぎる。
いやそれ乗り越えないとやっぱり格闘技ってできないですから。
やだな、そういう人間関係が嫌だから格闘家目指そうと思ったのにな。
確かに。
みたいな。
痛い時にこうなんかやってくるやつとかそういうの嫌なのに。
あれでしょ、あの折った足のあのギプスの包帯のとこになんかいろいろ書き込む感じのギャグとかやってくる感じで
しょ。あ、やだ。
あ、でもあれ元気になってねハートとか、あれやられたいな、やられてみたいな。あれまだコンプリートしてないな。
あ、ギプスはしたことあるんですか。
あ、俺そもそも骨折したことないんですよね。
そっからだな。
そっからか。
ね、でも骨折しても多分ギプスまで巻くことってそんなにない、もしかしてある、僕も折ったことない
んですよ。分かんないんですけど、
本当にちっちゃい頃に頭の骨を折っただけ。
え、でっかいやつじゃないですか、結構。
階段からヒューって落ちて、
うんうんうん、
パカーンって割れたらしい。
え、その時ってあの包帯ぐるぐる巻きにされて早く元気になってねって書いてもらったんです
か。いや、なんかついたらしいんですよ。
なんですか、ついたって。
え、骨
割れたけどついたってこと。
割れたけどついたらしい。
人間の神秘。
そう、なんかまあ赤ちゃんぐらいの時だったから骨が柔らかくて、
うんうんうん、
ついてな、あ、もうあのちょっとこうギュッてしたらついたらしいんですよ。
え、医者が誰がギュッてしたか知らんけど、
なんか全然自然治癒したらしくて、この辺細かいとこどうだったかな感じなんですけど、まあだから頭にギプス、うん、頭にギプスって巻かないと思うけど、まあまあそれもなかったです、ね。テーピングも多分テーピングぐらいしたのかな、わかんないけど。
しようよなって思いますけど。
いや、そうなんですよ。うん、いやーだな、その
痛そうだよね。
痛い。なんかそのあと、そうだな。これちょっとあれだったらカットしてもらっていいんですけど。
はい。
なんかたまにそのたまにですよ、なんか、
うん、
格闘技とかで、いや、なんか血がめっちゃ出るとか、
はいはいはい、
そのバンバンこう痛めつけられてるのを見て結構ゾクゾクしちゃうんですよねみたいな人いるじゃないですか。なんか、
え、テレビ 見ながらそんなこと言ってる。
そうそうそう、格闘技とかでそういうもうなんかボロボロになってたりとか、流血とか結構なんか血が騒ぐというか興奮しますみたいないう人がごく稀にいますけど、いや、ぶんなよって思うの。本当
ぶんなよな
って。そう、それはぶってるだろって。本当じゃないだろって、それは。
本当だったらそれ言わない方が得策だって分かってるはずですし。
そう、それはちょっと言って、なんかその、みたいなことのリアクション期待してるよね、あーた。
これな、でもさ、あの、十中八九そうなんだけどさ、1の方でそうじゃなくて、うん、マジのそういうやつだった時に対しても結局反応したくないので。
確かに怖い。違う、いや、本当違う。本当に、マジで興奮するんですよって言われても、本当にたまらなくて、血が見たいんです
俺は何もできない、協力はしてやれないっていう。
人が破壊されていって、肉塊になっていくのが好きで って言われてもちょっと分かりました分かったんでってもうちょっとそれぞれの道を歩んでいきましょうってやっぱなるじゃないですか。
今日一旦帰りましょうってなって、ね、そうそう、あの連絡先とかインセットとか全部ブロックになりますもん。
いや本当に怖いからそうなんですよ。だからね、そういう感じになりがちですよね。なんかそのファッションの記号として、
うんうんうん、
その血とか痛みとかって、うん、それに対してなんか免疫がありますみたいな感じって
ないな。実際ないからな。だって実際みんなそんなにはないでしょう。
ないと普通はやっぱりそんな経験ないし、うん、でもなんかインターネット私たちやってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
したらなんかそういういわゆるこう R 指定とか G 指定が
探いやつをね、
そうそうとかに関してなんかあたかもみんなまあまあまあネットやってるとねみたいなこういうのありますよみたいな感じのちょっと顔大内正内しますよね、
は
い
は
い、
ブラクラとかさ、ね、
そう、はい、急なグロ画像とかなんかそういうのに対してもあまあまあねはいはいはいみたいな、なんかその本屋さんとか行って、
うんうん、
なんかちょっとこうセクシーな本のコーナーとかあるじゃないですか、
うんうん
うん、あの別にその実写でも、
はいはいはい、
漫画でもなんかその辺にいる人もなんか全然こんなん別にねみたいな、そんなになんかなんでもないですけどねみたいな顔してるじゃないですか、ね、なんかちょっとやっぱぶってるなってなんか
そのあれでも どういうさちょっとだからあの露出度の高い本のコーナーをうんまあ、友人と横を通った時に、うん、どういうリアクションするのが、一番いいんですか。俺そこに対する答え実は持ってないですね。
いやこれはもう、うん、もう高校生中学生高校生の時はもうなんか、うん、おーみたいな感じだったんですよ。男子校だったんで、
うん、
もう男子校なんてそのもうそういう性倫理みたいな本当にもう良くないんで
性倫理
性倫理というかなんかどうせどっかの誰かのお兄ちゃんとかがその、うん、一足先に仕入れてきたなんかちょっとその中学生高校生に早いコンテンツが出回ってるんですよねそもそもね、
うんうん、
だからなんかちょっとまあまあこういうのもあるよねみたいな、
うんうん、
なんかいわゆる普通でしょみたいな感じにどうしてもなりがちなんですよ。
そうね、なんかイニシアチブを取りたいっていう気持ちはありますからね。
そう全然こんなのでそうはしゃいだりしないぜみたいな感じでいたんで、その時はそうだったんですけど、今は、
うんうん、
なんかまあそれまた違う形の自衛として、
うん、
うひーみたいな感じで言うようにしてます。
同じ
あすごさみたいな、
俺あれかなって言って両手で、うん、目を顔を隠すっていうギャグを一回だけして逃げるっていうのになってるかな、はいはいはいはい、そうすると
あるその極端なムーブをすることでそういうねそういうなんか変に透かしたりはしない代わりにまあまあ、うん、
どうなんだこれもどうなんだっていう気がし、もう、ね、もう一周しそうだなって気はしてて、
本質的にはね同じような気がするんですけど、うんうんうん、そういうところとかは言っててあったら、あーすげえみたいな、全部買おうかなとかわざと言うとかあこれ全部買おうかな
あそれは一番面白いかも
しごくないっていうことで、
あなん
か私はそういうのにもうこうそっちの方向で向き合いますよみたいな、だ同じなんですよね結局。
スタンスとしてオープンの見せ方をしてるのか、シャイを見せているのか、の見せ方をしてるのか、どっちかっていうだけで、イニシアチブ取りたいっていうのだけダサいから、それ以外にしておきたいっていう。
そう。なんだろう、ポジショントークじゃないけど、なんか、うん、結局ね、年相応の。
そうかがわからないけど、うん、
なんかいや結構その、うんまあ、これ YouTube にものあれか配信されるかあれですけど、そういうコーナーもう何年も行ってないけど、
うん、
というところに行った時になんかいや本当になんか エロくないですよみたいな顔でみんなこう同人誌のコーナーとかで同人誌のコーナーのなんか裏側にサンプルみたいなついてたりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
それもなんかみんなピラピラ見ながらうーんみたいな、まあ別にエロくはないですがみたいな顔みんなしてるのがちょっとやっぱり受けてた時期があって、
こ滑稽だなってこと。
いや、エロいじゃん、どう見てもどう見てもどう見てもむちゃむちゃなことになってんだから、それはもうむちゃむちゃなことになってはいますよっていうことはやっぱりさ、もう認めないと、
認めようよって、
そうそうそう格闘技とかでもなんかあるじゃないですか、そのボッコボコになってるやつとかでも全然まあまあまあみたいな、格闘技ってこういうもんだからさみたいな、まあ、見慣れてますよみたいな顔をする人たまにいるけど、いやいやすごいわすごい、そんなあんなこと普通じゃないんだから、
めっちゃ痛そうじゃんかって、
そうそうそうそう、うん、そこって何にでもありますね、なんか話してて思いましたけど、
うんうんうん、
飯とかでも
これって普通ですよ、
うめーって言うけど、そうなんか、うん、いやまあ、ああまあまあねみたいな、大体これぐらいのお金払ったらまあ こんな感じじゃないみたいな、この辺だったら別によくあるよこれぐらいみたいな、そんなさ、それも別に悪いとは言わないけど、なんかそんな
あれでもさ、なんか得があるのかな、やる人多いじゃない、
多いですね、
だから自分の中ではあれ得はないよなって思っててやってない部分、あの最近は得がないなって理解してるからやってないなって気はするんだけど、
うんうんうんうん、
なんか得があるのか、もしかしてあのムーブは
照れ隠しなんじゃないかな、
あ
とかかっこ悪い、そんなこう美味しいねとかなんか最高とか言うのもなみたいな、
なんかあれはなんか物を知らないムーブをするなっていうことなのかなとも思ってて、
俺はこの良さをすでに分かってるっていう意思表示がしたいってことかな、
うんうんうん、かなんかあの上も下も知っているのでこの辺は標準ですよっていう振りができる方がいいのかなって、
あー、なるほどね、やっぱそれって分かんないですよ、その可能性の一つとして、うん、こう自分をこう実際以上に少しこう大きく見せたいみたいなところもあったりするんでしょうか、
あ、
うん、これはそういうこう、
うん、
これに対してまあ例えばなんかご飯だったらこのなんか3000円のご飯を食べた時に、うん、まあそれに対して別にこう過度に驚いたりもそんなしないし、なぜならその下も上も分かっててこの金額だったらこれぐらいが適正だっていうことを判断できるからみたいな、
うんうんうん、
だそんなに驚くことじゃないけどねっていうことでその含みを持たせるみたいなってこと？
あーかなー、やっぱりでも得ないように思うな、
思うな、言ったらいいのにね、じゃあ、いやーなんか安いよねとか、なんか値段相応だねとか、まあ言ってもいいんじゃないですか別に。
あ、
そうするとちょっとデリカシーがないとかっていうふうに思う人もいるでしょうけどね、多分、
うんうんうんうん、
なんかそういうこう、それは難しいよな、なんか、いやーなんか、この値段だったらさ、みたいな、この値段だったら全然、あの、世界の山ちゃんでうまいもん食えるよね、とか、なんか、そういう言い方自体が、なんか、そんなにこう、もっとこう、落ち着いてほしいって人はいる、
そうです、
いるだろうけどね。
そうね、そもそもね、あんまり上品じゃないですよって話はありそうなんだけど、
うまいなー、うん、ちゃんと処理してるんだろうね、味付けかなって、タレとかある、それちょっと単純にどんどん普通にデリカシーないによってきてる な
難しいな
あ、だからさっきのやつで言うとその、
うん、
あれですね、同人誌のサンプル読んでる人が驚かないのも、うん、まあ俺はこれが
極地、そこに戻るな
極地とは思ってませんよみたいな、もっと酸いも甘いも経験してるんで、まあこういうことありますよねみたいな、いやありますよねじゃねえよ
お前今どこに立ってるか分かってんのかっていうね、
そうなんかそうペラペラみたいな感じで、ふーんみたいな感じで、ふーんじゃないよ、
あーやっぱそういう場合ってうひょーっ ていう風に言うぐらいの方が可愛げあるのかなって、ね、
やべやべやべやべとかすごい時短だとか踏んでくれてた方がよくないですか。ドタドタドタすげすげすげすげエロエロエロエロエロ
それぐらい
ほっとしますよね。なんか嬉しいな、嬉しいな。
作者の人だってそっちの反応の方がいいよねきっとね。
そうじゃないですか、そのね、うん、飲食店とかでもそのなんか、うん、ラーメンでも何でもいいですけど、その作ってお客さんがなんか、うんみたいな、はいはいこういう感じでっていうよりは、あ美味しいねってなんか、
うん、
その一緒に来てる人同士で言ってくれる方がまあ多分嬉しいと思う割合が多いと思うんですよ多分ね、うんうん、分かんないけど、だから同じように
同じようにいっぱい血出てねってこう隣の人
と血がいっぱい出てるなんてパンチだ
なんだろうな、説明の下手な漫画の解説の書きみたいな、
ね、なんてスタミナなんだ、俺にはとてもできない
格闘家じゃないもの
そう、超人離れしてるな、
やばいな。なんだっけ、ごめんなさい。ブラジリアン柔術、格闘技ね。
そうだそうだそうだそうだ。
そうそう。あ、で、なんかちょっと思い出したんですけど、そう、血が出ない系の、まあ出てもいいけど、あんまりそこに重心置かれてないやつの格闘技は、うんうん、結構好きかもって今ちょっと思い出して、ルチャリブレってわかります？メキシコのプロレス。うん。ルチャリブレ、
メキシ、ああでもなんかプロレス、メキシカンレスラーみたいなのはなんかそういう枠があるんだなっていうのは、
はいはいはい、
なんとなく、
ま、マスクマンとかの
感じですよ、ね、そうそうそうそうそうましたね。なんか水曜日のダウンタウンでもそんなあった気がする、ね、ありましたね、はいはい、
あれなんかちょっとメキシコ行った時に見てみようって思って見たことがあったんですけど、
うんうん、
結構エンターテインメントにかなり寄せてて、なんだろうな、サスケとかその筋肉番付と、
うん、
ドリフを足したやつみたいな感じ。
サスケとドリフを合わせ
た足すとルチャリブレになる。あ、ごめんなさい、ルチャリブレ好きな人から怒られるかどうかちょっとわからないですけど、
クリフハンガーみたいなのやってて、
うん、
なんかバーンって押したらそのクリフハンガーがガーンって傾いて、うんずるずるずるって滑って落ちるとか全部倒れるとかそういう話
そうね、テントがプロレスのテントがこうひし形平行四辺形になってこう屋根ごと横に倒れてでんでんでんでんでんでんでんでんみたいなやつみたいな、まあ、ノリっていうか、そうノリ的にはなんか結構そんな感じで、なんかこう、悪役レスラーの子供とかがなんか出て一緒に出てきたりとかして、なんかこう、うんうんうん、なんだろうな、そのヒーローの方をこう悪役がこうラリアットとかで倒した後にこう、うん、子供がこうヒップアタックしてちょっと可愛いとかそういう小ネタとかがあったりとか、あとはなんかもうちょっとサスケ寄りの筋肉番付寄りのところだと、うん、空中で足で相手の首挟んでそのまま投げるとか、あそんなこと人間できるんだみたいなやつを見せてくれたりするので、
じゃあ割とその台本っぽさは割と思ってるよりありながら、
うん、
ショーというか、
うんうんうん、
それこそ常人離れしたようなパフォーマンスみたいなのもあるっていう、
うん、そうですね、多分本当に脚本はちょっと正直のか分かんないけどあって、
うん、
で、そうですね、そのなんかアクションとかそのアクロバットを見るっていうのに結構乗ってるイメージがありますね。
あ、じゃあ本当マッスルミュージカルみたいな感じね。
ミュージカルか。うんうんうん、
はいはい。あへえ、あそういう感じなんだ。メキシコルチャラブレ？
ルチャリブレ？
ルチャリブレは。
うんうんうん。
あいいな、それはいいかも。まあ血は出るのかもしれないけど、まあまあ。
うん、あんま出てなかったかな、僕が見た時はあんまり血は見てなかったはずなんで、多分普通にドッタンバッタンやってた感じですね。
100% なのか、まあ0かちょっと分かんないですけど、まあ、ある程度もしかしたら予定調和のとこもあるのかなって思えた方が、
うんうんうんうん、
分かりやすく安心して見れることもあるかもしれないな。
そうですね、なんか細けいこと言うと、なんかルチャリブレ、うん、マスクかぶってるやつとかぶってないやつがいて、はいはいはいはい、マスクかぶってるやつが、ヒーローで、かぶってないやつが悪役のヒールなんですよ。
あ、へえ、マスクの方がヒーローなんですね。
なんかね、あのふんわり聞いた話だと、あのアステカ文明とかで仮面かぶるのがこう、うんうん、なんか英雄だったりとかそういうことだったりするらしくてと聞いてるけど、まあなんかまあそういうのがあって、で結局だから、そのマスクかぶってるやつが最終3試合とかやったら1試合は負けて、残りの2最初勝って次負けて最後もう1回勝つみたいな流れとか割と決まってるっぽくて、そうそう、なんかだからこうなんか3試合だったらそういう展開になるとかっていうのはやっぱあるみたい
で、なるほどね、
シナリオはありそうですね。
じゃあショーとして見るみたいな、格闘技の試合見るというよりは、
うん、
興行を見るみたいな方がもしかしたら、あの認識とズレがちっちゃいかもしれないですね。
ちっちゃいかもしれないですね。
うん、あ、いいな、面白い、そういう、
面白そう。
やっぱりだんだんこうイリギュラーなことってやっぱ思いっきり不意をつかれて殴られて骨がバーって出たりしたら怖いですからね、やっぱり。
それだって事故ですかね、それって。
そう、
俺らにしたら、そう、脚本脚本って言われましても、そんな脚本書かないでよっていう、
ね、さすがにないでしょ、ここで引きちぎりますみたいな、
ね、とがきやめてほしいな、そこ
かっこ、
ギャーと悲鳴を言うって書かれてみた
い、ね、
言うよ、書かなくても言うよ。
いやなんか1個ぐらい、なんか見に相撲とかじゃ見に行きます。
あ、相撲はいいですよね。
相撲って多分ちょうどいいのかもしれないですね。
うんうんうん、うん、
そんな流血はまあほぼないし、
あ、なんかでも相撲怖くない？あの、
怖、あ、
なんていうか、その一回倒れたらまあ終わりだから、あのそれ以上殴ったり蹴ったりはないっていうのは分かってるんですけど、あの、うん、なんか地形、相撲やる地形、あの土俵がちょっと高いじゃないですか、1位。
そうですね、
うん、あれ、あのなんかもう平らにしたら安全じゃないっていう、なんか、
あ、確かに、
なんかちょっと高いとこから落ちるのと、あとそのなんかその砂かぶりっていうんでしたっけ、その一番最前列の位置の人とか、ね、危なくない、普通にっていう。
いや本当にね、うんうん、だってお相撲さんって本当に150キロとか、
そうそうそうそう、
ありますから、
うん、
ゴロゴロってきて、うん、それこそ僕がそのブラジリアン柔術の体験会をした時に、
うん、
あの最後に簡単なスパーリングみたいなのをしたんですね、うん、でも本当に実際にこう関節を決めるとかないんで、なんか足にタオルを巻いて、うん、お互いそれをこう取り合うみたいな、
うん、
で僕の相手がそんな体重85キロのエンジニアだったんですね。
うん、
で僕今、70キロぐらいなんで、体重差15キロか、70キロ、うん、70キロと80キロ、それでももう圧倒されたんですよ、その、うんうん、おりゃーって来られて、結構もう全く何もできずに、
うんうんうん、
ペシャンコにされたんですよ。でそれがそのさらに倍ぐらいの体重の人が重くそう、その位置エネルギーと一緒に転がり込んできたら、うん、多分思ってる以上にひとたまりもないんだろうなって思うんですよね。
いや、そうでしょう。なんだっけ、体重かける速度かける握力が破壊力じゃないですか、バキの計算式
の花山の計算でいうと。まあ握力は何を持ってってありますけど、そうなんですよ、破壊力結構あるはずで、そりゃお家は怪我するよね、リスも力士自体も、うん、確かにね、平らだったらいいのに。
うん、いや、なんかね、別に相撲自体がそんなに怪我するイメージはないんですけど、あのそう、体重とあの地形、
うん、
うん、なんか、まあ、まあ見やすいようにああなってるっていうのは分かるんですけど、なんか、
うん、
あそこなんか痛そうだなって、なんか、ね、なんていうの、東西南北なの 東西、あ、違う、南東北東のその8方向の角のところで、はいはいはい、なんかこう転がり込んだら痛そうだな
って。ああ痛そう。なんかそういうの、あの、わかんないですけど、お付き人じゃないや、なんかその弟子みたいな、うんうん、後輩みたいな方いるじゃないですか、
うんうん、
がなんかでかいマットみたいなの持ってふって受けに行ったりした方がいいですよね。
あまりに、そうね、危ないもんな。いや、でも、早く動けないんだろうな。付き人も大きいから、なんか。
どうなんだろう、確かにな。味噌盆みたいな感じで、なんていうんですかね。わかんないけど、マシ、マシみたいなの持って。
端しか、端だけを、画面端だけを移動できる乗り物でね。
そうそうそうそうそう。そういう、救済措置みたいな。
ボムしか投げれないからね。あれ。
ボム投げられてもな。
座布団とかをこういい位置にこう投げ込んで。
あ、そうね。座布団があるか。そっか。座布団があるかじゃないか。いいな。まあ、ちょっと高いところから、マス席。なんかよくわかんないけど。なんか取って。あんまり、あんま詳しくないんです。なんかちょうどこう格闘技ではあるけど、
うん、
その工業的なとこは強い気がするし、予定調和、うんうん、予定、その試合の八百長がどうこうとかじゃなくて、なんかその流れが決まってるじゃないですか、相撲って、
うんうんうんうん、
は見やすそうな気がしますね。
そうですね。なんか長くて2分とかがせいぜいでしょ、きっと。
そうそう、もう2分までいったらめっちゃ長いです。もう1分、うん、1分超えたら大相撲みたいな感じになりますよね。うんうんうん、本当にいいかもしれないですね。じゃあ、それで。
言うてそんなにブラジリアン柔術の話してないっていう。
確かに。まあ言っても1時間、2時間ぐらいしか体験してないですからね。
うんうんうん。
なんか言ったらできるみたいなんで、まあ、もしよかったらじゃあ、うちの会社のやつの第2回とかにゲストで。
やだなぁ。だって手羽先みたいにおられるかもしれないってことでしょ。
まあまあまあ、社外の人なんで、もうペシャンコにしても大丈夫だろうって、僕たちも。
なんでよ、初回で取引先になるかもしれないんだよって。
いや、やりますよ、プロレスごっこ。
やばいわ。でしかも、あの、まあそのぐらいは大丈夫だからみたいな顔をされるんでしょ。めっちゃ痛いのに、こっちは主観で。
痛いでしょ、痛い。そういうもんだから、みたいな。私は知ってますよ、みたいな感じで。
最悪だ。超最悪なんだよな。
まあね。まあでも、なんか、すぐじゃないかもしれないですけど、うん、第2回もあるらしいんで、
うん、
また習ってきたことがあったら、裏ことでも話そうかなと思うので
。ああ、いいですね、ぜひ
ね。一回ね、護身術編をね、作ってもいいですから。どっか道場を借りて、道場で収録してもいいですから。
録音回してる余裕全然ないんだろうな。
確かに。
すごいな。
生配信とかかな、 YouTube の。わかんないけど、うん、
そうね、あの、映像ない人で本当打撃音しか聞こえなくてすいませんって感じになる。
ふっふっみたいな、うっ。
一つやってるのとあんま変わんないですからね、本当に音。そう
そう。ちなみにブラジリアン柔術は声出しちゃダメらしいです。
え、なんでなんでなんで。
声出したら、あの、うん、ギブアップとみなされるらしいです。痛くて。
あ、そうなんだ。え、だから、うっとかも言っちゃいけないんだ。
ね、本当はダメらしいです。僕はなんかスパーリングの時に、うわーとか言っちゃいましたけど、うわーとか言っちゃダメらしいです。
え、じゃあ照れ隠しできないじゃないですか、俺ら。
ではできない。できない、できない。
ピャッとかそういう。
ピャーとかって言っちゃダメ。無言で。淡々とやるしかない。
すごいな、今日ボンバーマンの、よく知らねえパズルの声いっぱい聞けて、俺は満足してます。そうそう
そう、あれね。あれ難しかった。
どれなんだよ、本当に。ちょっと、あとでリンク教えてください。
わかりました。
はい。
では今週はこんなところですかね。
そんな感じですね。はい。
はい。では来週のフラコトもお楽しみに。
お楽しみに。じゃあねー。
じゃあねー。